皆さんこんにちは。コール4ポッドキャストです。コール4ポッドキャストは公共訴訟のケースを弁護士の方をお招きして分かりやすく解説していただき、訴訟に対する思いを話していただく企画です。 MC は私杉本が担当いたします。今回は優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判を取り上げます。2018年1月30日15歳の時に旧優生保護法による強制不妊手術を受けた方が国に対して損害賠償を求める訴えを仙台地方裁判所に提起し、その後合計35名の被害者が全国12の裁判所に提訴し、現在も日本全国で裁判が続いています。各地の裁判所で判決が下されていて結論が分かれています。この裁判について今回と次回とで2回に分けて解説させていただきます。今回のポッドキャストでは概要編として訴訟の概要、優生保護に関するこれまでの経緯、判決の内容や結論が分かれる理由について順番に伺っていきます。本日は優生保護法被害弁護団共同代表の新里浩二弁護士にお越しいただいております。新里さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではまずどのような訴訟か簡単にご説明いただけますでしょうか。
はい、優生保護法、これは1948年新しい憲法の下でできた法律ですけれども、障害を持った方を不良としてですね、子供を産む権利を強制的に奪う法律であったということです。で、1996年に母体保護法に変わってですね、優生思想による部分については削除になったんですけれども、それまでに約2万5000人の方が不妊手術を強制されたというふうに言われています。で、手術の中では通知ですけれども、例えば強制力を使ってもいいよ、それから欺罔行為、騙してもいいよねということで、本人に子供を産めない手術だということを知らせないで手術をしてもいいということになっていたというところで、とんでもない、いわゆる憲法13条の子供を育てるか否かの自己決定権から自分の身体に侵害を受けないという意味での人身の自由、それから差別ですよね。障害を持ったということで子供を産めないようにするということを、差別をした法律を国が進めてた。実は教科書の中にもきちっと書いてあるんですね。そんなことで人として認められない、よく人としての尊厳に対する侵害だというふうに言われていますけれども、そのような被害がずっと続いてきた。単に言うと法律が廃された後もですね、例えば国連の人権規約委員会から保障するような仕組みにしなさいという通知が来るんですけれども、国は当時は適法だと言ってですね、何の対応も取らなかった。そういうことがずっと権利行使、訴えを提起することが本当に国の施策によって困難にさせられたというような被害があって、2018年に宮城で全国で初めて加盟ですけれども、佐藤さんという方が訴えを提起をして、そしていろいろ追加の提訴が進んでいく中で、最近の提訴も含めると全国で12地裁支部に38名の方が提訴している。実は残念ながらもうすでに5名の方が亡くなっているというような状況になっています。
訴訟の争点の解説をいただく前に、1948年に成立した旧優生保護法がどのような経緯で立法されたのでしょうか、ご説明をお願いいたします。
はい、本当に残念なことではありますけれども、当時戦後日本が海外に進出をしてた人が大量に日本に帰ってくる、そうすると人口が急増するんだという人口政策として、出生を防止するという格好で、いわゆる障害者に対する手術が強制されていったという、まあ、そういう意味では社会的な背景からすると戦後の人口急増に対してこの政策が取られていったという格好になります。言い方がすごく悪いんですけれども、指摘の方については自分で制限していくけど、不良な人たちは子供を産み続けるだろうということで強制的に手術をしなきゃダメだよねっていう 本当にこう、それが全会一致でですね、国会の中で通っていったっていう、本当に障害者の人権が当時は認められていなかったということの象徴的な法律だったんじゃないかなというふうに思います。
その後、1996年になって、ようやく法改正がなされ、名称が母体保護法となり、不良な子孫の出生を防止するという目的が削除されるとともに、優生手術に関する規定等が削除されました。そこからまた長い時を経て、2018年に被害者の方が裁判を起こしています。これはなぜだったのでしょうか？
96年にですね、母体保護に変わるんですけど、2年前にカイロのある会議でですね、その障害者の方が、実は日本でこんな法律があるんですよってことを訴えて、そして当時、今の大臣のお父さん、洋平さんが外務大臣でそちらに行ってたそうです。そして、その時に大臣にも訴えて、大臣がわからなかった。日本にこんなひどい法律あるのか言って、問い合わせをしたらありますと。いう厚労省からの回答があったということで、やっぱり外圧でこの2年後に法改正はされた。だけども、国の方からすると全く反省がなくて、当時は適法だと言い続けてきた。それが訴えの提起から、やっぱり障害者の権利がなかなか認められてこなかった。日本の障害者権利条約が批准されたのは2014年の1月です。ですから、障害者の権利は本当にないがしろにされてくる中で、訴えの提起ができなかった。被害救済が進まなかったということで、たまたま2013年の8月に、仙台で私、何でも相談というところに加盟ですけれども、飯塚さんという方が相談に見えて、私も相談を受けて、こんなひどい法律、こんなひどいことが起こっていたんだなということを感じて、そしてなんとか、救済をしたいなということでしたけれども、20年という除斥期間と言われている時の壁から、飯塚さんについては、県の方がきちっと証拠を残しておかなきゃならないのに廃棄をしていたと。そういう意味では、時の壁と証拠の壁ということで、なかなか被害救済が進まない中で、2015年に、日米年に人権救済の申し立てを飯塚さんがすると。で、その後、日米年が2017年に、旧優生保護法による不妊手術の強制は人権侵害であるという意見書を公表して、それが大きくクローズアップされて、原告第一号の佐藤さんのお姉さんが私の方に連絡をよこしていただいて、厚労省と交渉しても埒が明かからないということで、2018年の1月に全国で初めて提訴に至ったということになります。
そういう経緯があって、時間のかかる状況になっているということがよくわかりました。美里さんはどのような思いで、この訴訟の代理人になられたのでしょうか？
僕は実は、消費者事件をずっと取り組んできて、まあ、特に借金で自殺するような社会を何とか変えていきたいということで、2006年に貸金業制度の大改正の時にもいろんな運動をさせていただいた。そういう消費者の方については、それなりに私も取り組んできたんですけれども、この不妊手術の強制については、初めて飯塚さんから聞いて、ただ、これどう考えたってひどいよね。こんなこと許されていいだろうかっていう、そういう素朴な感情があって、何とかしようよっていう、そういう、いても立ってもいられない。まあ、その意味では法律家として、この問題に全くこう、情報すらなかったことを不明を恥じながら、何とかしなきゃいけないなって思った。それがきっかけです。
2019年には、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支払いに関する法律が制定されました。これはどのような経緯で、どのような内容のものだったのでしょうか？特に強制不妊手術を受けた被害者の方が求めている国からの正式な謝罪と賠償がなされたのでしょうか？
はい。動かなかった国。例えば、何度も提訴の前に、厚労省や国会の中でも、みんな集会も開いて、救済をと言ったんですけれども、本当に動きませんでした。ただ、佐藤さんが提訴して、その年の5月に、飯塚さんも提訴して、各地で提訴が続く中で、国会の中で、超党派の議連ができ、それから、与党の方でも、PT というのができてですね、それぞれに、 何とかしなきゃいけないのではないかということで、実は2019年の4月の24日に法律ができていきます。ただ私たちが、被害者が求めたのは、この法律は間違ってるよね、そしてそれを前提に国はきちっと謝罪をして、そして被害に見合う賠償をしてくれよというのが被害者の大きな思いでしたけれども、判決が出る前でしたので、法的責任については全く触れずに、私たちはという格好で誰が悪かったんだかもわからない、そして金額も一時金という格好で320万、実際今裁判で認まれる慰謝料というのは1500万円程度ですので、これについては極めて低い水準で、これがスウェーデンでもですね、1999年に保障制度ができて、当時のスウェーデンの17万5000クローナといって、当時日本円に直すと200万円、それを現代2019年に置き直すと312万円で、それを320万にしたというふうに説明されていますけれども、やっぱり本人たちは納得していない。それによって普通であれば十分な保障、十分な救済であれば法律ができたことによって裁判が終わっていくわけですけれども、それじゃダメだよねということで、ずっと裁判が続いてきたという格好になります。
法改正がされたとしても不十分なものだったということですね。ここからは判決の内容について伺いたいと思います。全国で合計35名の被害者が12の裁判所に提訴し、裁判は今も続いています。各地で判決が相次いでいますが、まずは共通することとして、旧優生保護法が違憲であり、無効であることが前提として判示されています。具体的に旧優生保護法が憲法の何条にどのような点で反していると判示されているか、解説いただけますでしょうか。
はい、最近の入れると38名って格好になります。基本はやっぱり憲法の13条、子供を産むか否かの自己決定権を失われるんだということが基本です。さらに言うと、やっぱり強制的に不協和的な手術をされる、その意味では人身の自由に対する侵害、そして何よりも人としての尊厳を失わせる、これらが13条に違反する。それから憲法14条で平等権の定めがあるので、障害者に対する差別であるということで憲法14条に違反する。それから憲法24条2項の家族の形成権のところにも違反するでしょうということで、主にこの3つのところ、何よりもだけど13条違反だというところが一番の被害だったのではないかなというふうに思います。
旧優生保護法が憲法のご指摘いただいた条文に反することを前提に、国家賠償法上の違法性、あるいは故意過失についてはどのように判断されているのでしょうか。
当時、前回一致だったとしても、当時としても明らかに違憲な法律であったということで、国会またはそれを執行した機関である厚労大臣に過失があるんだと、少なくても過失があるんだということは認められています。
一方で、国家賠償法上違法であるとしても、原告の請求が棄却された判決が複数あります。これはどうしてなのでしょうか。
民法724条後段、この規定は国賠法4条で準用されているんですね。民法というのは個人対個人、私人間の争いですけど、その民法の不法行為の規定が国賠法4条で準用されている。その中に724条という損害をしてから3年で時効です。そして不法行為から20年で権利が消滅する、また同じって書いてあるので時効かと思ったら、そうではなくて最高裁の平成元年の判決で除斥期間である、そして20年が経過しているということから、違法な権利侵害だけども時の壁によって救済はしませんという判決が、仙台地裁のですね、2019年の5月判決以降6つぐらい続いています。
民法724条の不法行為の時について、原告はどの時点がこれに当たると主張して、これに対して裁判所はいつだと判断しているのでしょうか。
はい、 高校の時っていうのは、手術の時、または少なくても法改正までは違法行為が続いていたんだという格好で主張して、ただし20年経過したとしても、除斥期間の適用の例外に当たる最高裁で2つの判決があるので、その例外に当たるでしょうというような主張をしてきましたけれども、当初は20年で終わりだよというところで判決がなされていたということになります。
請求を任用した裁判例の中では、ご指摘いただいた通り、724条の適用を例外的に制限したものがあると思いますけれども、これはどのような理由から適用を制限したものなのでしょうか。
はい、もともと最高裁で平成10年の東京の予防接種会の集団提訴の事件がありまして、それで高裁でお一人だけ負けてるんですね。いわゆる手術をして、もう心神喪失の状況になって、それから20年経過後に提訴したという事案、それについて心神喪失の状況であれば、後見人がついていなかった。その場合については、時効の停止規定というのが民法に158条というのがあって、それを除斥の方に持ってきた。法の意思ですね。法意を用いたという格好で、後見人から就任してから6ヶ月以内に提訴すれば救済されるよねという格好で救済をした平成10年ですね。判決に倣って救済をしてきた。その一番は何かというと、正義公平の理念に反するような特段の事情がある場合については、救済しなきゃならないという最高裁の趣旨、例外の判決があって、それをうまく利用したという格好になります。
本日はこのあたりにしたいと思います。今回のポッドキャストでは概要編として訴訟の概要、旧優生保護法に関するこれまでの経緯、判決の内容や結論が分かれる理由について順番に伺ってきました。最後に解説いただいた通り、判決は民法724条の適用の有無で結論が分かれていますが、その前提として旧優生保護法の違憲性やどのような点が我賠償法上違法なのかについて分かりやすく解説していただきました。次回はさらにこの判決の分かれている民法724条について深掘りしながら、今後の裁判の行方についても伺っていきたいと思います。それでは新里弁護士、本日はお忙しい中ありがとうございました。
どうも、また登場しますので次もよろしくお願いします。
ありがとうございます。これからもコール4ポッドキャストは定期的にやっていきたいと思っています。ご意見、アドバイスお待ちしています。SNS などで感想をシェアいただけると嬉しいです。ではまた次回ポッドキャストでお会いいたしましょう。